はい、
はい、
ということで2本終わりまして、うん、エンディングでございますけれども、今日はねちょっとエンディングは前回かな、
うん、
前回で、早瀬会の時に、うん、まあ、ウルルン滞在期かな、うん、でちょっと取り扱った話があったじゃないですか、
はい、
前世滝沢馬琴何ツアー、
前世滝沢馬琴ツアーです。何層
なんとかが なかったっ、
里見八犬伝ツアーだったかな。
あ、そうだ、
うん、
里見八犬伝ツアーね、うん、の方でまあ、林さんがちょっとね
俺のこと褒めなかったっ
ていうね、まあ、なんていうかね、
うん、
ツアーの内容というよりかは、う
ん、ツアーの内容はまあ馬琴さんがどこかで話すでしょうしね、
まあね、うん
うん、それはもう話さんとこうと思いました、
まあ、感想みたいなものをね、うん、ちょっと話 し,、
はい、
していましたけども、
うん、
まあ、その中でもちょっと話に出てましたが、うん、トシミナティでもおなじみのメンバーの方々が、うん、まあ、ご参加してらっしゃったということで、
はい、
実はですねちょっとその方々からもメールが、うん、来ておりますので、
いいですね。
まあ馬琴ツアーに関する体験談を、
うんうん、
送っていただいておりますので、うん、ちょっと読ませていただきます。はい、ます、ちょっとね違う見方できるかもしれないんで、うん、はい。岸本さん、林さん、ボンジュール。7月8日、
うん、
8日か、
うん、
まあ、前世滝沢馬琴の里見八犬伝ツアーに毒まんじゅうを食う覚悟で潜入してまいりました。
はいはい、
ミスター早瀬がツイッターで参加表明したので、うん、さぞや人が集まっていると思いきや、
うん、
私が時間ギリギリで待ち合わせ場所に着いたにもかかわらず、うん、そこにいたのは馬琴さん、
うん、
穂積さん、
うん、
そして5人ほどの一般参加の方と、うん、よく知るミスター早瀬、マロさん、うん、その横にいるヒゲ面の男だけど、うん、ほどなくして南部さんが現れたのですが、
うん、
最後まで岸本さんは姿を見せず、うん、岸本さんの裏切りが確定したのを合図にツアーが開始となりました、
うん、
合図にはなってねえと
思うの、別に、
うん、ゾロゾロと歩く参加者を尻目に、
うん、
先頭の馬琴さんは現役時代の高橋直子を彷彿とさせる独走状態になり、
うん、
15人ほどの人数にもかかわらず、
うん、
先頭の馬琴さんと後方の私たちの間が50メートルほど離れてしまうという状況になりましたが、うん、誰一人として気にするわけでもなく、
うん、
知っている人たちと適当に会話しながら楽しんでいるので、開始直後から馬琴いらずのツアーとなりました。
はい、
道中では途中からミスター早瀬のお守りの詰まった15キロはあろう、そんなんの
15はないけど
15キロはあろう、重いリュックをヒゲ面の男と交代で背負いながら、うん、炎天下の市川の街を汗だくになりながら練り歩く苦行も体験できました。
本当に申し訳ないです、すいません
言ってましたね、そういうあなたもね、
うんうん、
さて漢字の内容ですが、先頭の馬琴さんは目的の場所に着くと、
うん、
後方が来るのを待たずに気持ちのこもっていないカンペ読みの説明を始めるので、
うん、
我々が着く頃には説明が終わっているという普通では味わうことのできない体験や、
うん、
ほとんど見るところのないお寺の庭で、
うん、
参加者に缶蹴りでもさせたいのかと思わせる50分の自由時間と、
うんうん、
つまらなさを通り越した先にある楽しい体験もさせていただきましたと。
これ缶蹴りっていうのは僕が言ったんですよ。
あ、そうなんだ。
結んでるやんこれ。
あ、そう。
みんながチリチリになったから、これ缶蹴りでもするんですかって俺が言ったんですよ。
あ、そう突っ込んでたの、
ね、笑ってたじゃんあの時。
あ、ちょっとまあまあ誰かはまだ言ってないですから、
ね、来た、これ完全に言ってるじゃん俺の言ったやつを、うん、
11時スタートで15時解散と昼をまたぐイベントにもかかわらず、うん、
はいはい、
なかなか昼食の説明はなく、
うん、
途中にあったコンビニの前でいきなり馬琴さんから、
うん、
次の目的地までは何もないので、うん、昼飯を食べたい人はここで適当に買って食べてください、うん、との話があり、
うん、
参加者がコンビニの前で勝手に飯を食べる異様な光景も見ることができました、
うん、ありましたね。
ちなみにミスター早瀬はトルティーヤを買っていましたねトルティーヤな、なんでトルティーヤ昼飯に食うんだ
恥ずかしい
トルティーヤ しかし馬琴さんの頑張りが伝わっているのか不思議と腹は立たず、はいはい、むしろそのグダグダ感をみんな楽しんでいるようにも思えましたと。細かな面白いエピソードやツアーで回った場所などは参加されたミスター早瀬に説明していただけたらと思います、うん、なんだかんだで個人的には普通では味わえない、うん、キテレツな面白ツアーだったので参加して正解だったと思います、うん、さてここで問題です。今回長々とツアーの感想を送りつけた私は誰でしょうか、
うん、
ノーヒントなので正解者には150ネギポイント差し上げますということでございましたけども、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、ね、ありがとうございます、うん、どうでしたか。
どうでしたか、
うん、感想
で、バッキンツアーの感想、このお便りの感想、
うん、お便りの感想、
うん、だからすごい、
これも正しい感じですか、
正しい
言ってるのはほぼ、うん、間違いない、
まあ、ちょっと持ってるなっていうところがあるのかなと思ったけど、まあ漏らず、
ほぼほぼリアリティや、うん、まんまという
か漏らず、うん、本当に、うん、ちゃんとそのままあったことを、そのジャーナリストですよね、
ジャーナリズム、
そのまま、
うん、
ここに
話してるってね、
うん、
すごい、なかなかちょくちょくね、
うん、
悪口にも、
うん、
一瞬聞こえるようなことを言ってましたけども、まあ結果としてそれも良かったというようなお便りですから、
そうですね、
うん
うん、だってあれですからね、あの緊急検証のプロデューサーさんなんて、
うん、
もうあのこれからあコンビニがあってね、コンビニでじゃあここで昼ご飯休憩ですって言われて、うん、えここでですかって言ってて、
うん、
まあ、誰もが思うよね、うん、あの酒飲んでましたもん
まだ歩くっつうのにコンビニで、
あと4キロあるっつうのに、うん、酒飲んでましたよ、氷凍て酒凍て、
飲まなきゃやってられねえ感がすげえけど、
うん、飲んでましたよ。
そうなんだ、うん、まあ、みんなで食ってたのコンビニの前で。
コンビニの前で、まあ、あの参加人数正確に言うと15人なんですよ
全部でね、スタッフっぽい人も合わせて、
合わせず
でしょ、合わせず、
合わせず、うん、15人集ま
った、参加者だけ
で、参加者だけで15人集まったのかな、
十分じゃん、
う
ん、
そうそう十分ですよ。その15人プラス参加他のスタッフさんたちがあのゾロゾロとコンビニの前でアイス食ったりとか、
うん、
茶飲んだりとかご飯食べたりしてました。
コンビニの前で、
はい、
すっごい邪魔な感じですけどね。
でここでお弁当買って
ヤンキーみたいな、
次に行く要は公園であの食べてもいいですよって言われたんですけど、1キロあるんですよ、
うん、
だからあの弁当ももう買ってもいけないし、
うん、
どうしようかなみたいになってましたね。
なるほどね、
うん、
結構まあまあ想像つきますね、うん、その映画、うん、まあね、炎天下の中ねやってる。
で僕トルティーヤ買いましたけど、その日食べなかったですからね。
じゃ なんでトルティーヤ買ったの。
にしました。
なんで買ったんで、じゃあ、
うん、じゃあなんか
食べたくなったの。
公園で食べるかなと思ったんですよ。
あ、
うん、
そしたら食べるタイミングなく、
なく、うん、持って帰っちゃいました、そのまま。
あ、そうなんだ、
うん、
トルティーヤとか買うんすね。
薄いですよ。うん、トルティーヤ好き。
炎天下だから。
炎天下だからってことないけど、
メキシコっぽいような感じの。
普通に好き好き、
うんうん、まあね、あのネギトロさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。お、ネギポイント入るじゃん。
ああ、いらないっす。
はい、
もう一方ちょっとバキンツアー参加者がいらっしゃいますので、もう一人読ませていただきますけども、
はい、
林さん、
はい、
嘘つきメガネこんばんは。謎の格闘家と申します。嘘つきメガネ。今回はある男たちの熱いドラマを話したいと思いますと、
うん、度が合ってるようで壁にぶつかるでおなじみの
メガネが
嘘つきメガネ、ね、
嘘つきなのかな、うん、メガネが嘘ってことなの
か
な、
ね、度が合ってるようで壁にぶつかる、ね、うん、おなじみのね、嘘つきメガネさん、
熱いドラマを話したいと思いますとのことですけども、
はい、はい、お願いします。これはいいこと書いてくれそうだ。
里見八犬伝ツアーと銘打った今回のツアー、
うん、
主催者の馬琴さんのことは一切知らず、
うん、
また興味もありませんでしたと。
あれよ。
これはこれで、ね、うん、すげえ問題あるだろうと思うけど、うん、ですが、
うん、
林さんのツイッターによる熱い呼びかけに応じ、うん、マロさんや南部さんが続々と参戦、
うん、
その姿はさながら地球のピンチに集まるドラゴンボールの Z 戦士そのものでした。
いいですね、例えが面白い。
まあメガネのやめちゃ来ませんでしたが、いざ、まあ、
栽培マンにバグさせられたのかな。
メガネのヤムチャって、うん、 まあ、いざツアーに参加してみれば、
うん、メガネヤムちゃん
ツッコミどころは多々ありましたが、うん、楽しいツアーでした、
うんうん、
その満足度の高さの陰には3人の男たちの力が欠かせなかったでしょう、うんうん、林さん、マロさん、南部さんが道中に入れる馬琴さんへのチャチャ、
うんうん、
孫ついた時の罵声など、
うんうん、
本来の目的を外れた笑いに腹を抱えて笑いました、
うん、間違えてますよ
ん？
マロさんは何も言ってないです。続けてください。
そこ訂正する必要ある？
マロさん本当何も言ってないです。続けてください。
完全に客の立場にありながら率先して参加者を楽しませる、
うん、
その姿勢に熱い思いを感じましたと、
うん、
それと同時に時折後ろを振り返ると所在なさげに辺りをキョロキョロする林さんの姿に胸が痛くなりました。
これは本当にしてたからね。
探しているのです、賽銭箱の中、
うん、
石の裏側、
うん、
自販機の下、
うん、
でもそんなところ探しても岸本はいません。だって来ると断言していたあの人はクーラーの効いた部屋でバチェラー見てんだもん、
うんう
ん、以上が一夜にして人気ポッドキャスターから嘘つきに格下げした男の物語です。何はともあれ、バキンさん、タートルカンパニーの皆様ありがとうございました、
はい、
またの機会を楽しみにしています、うん、ということで、
うん、
謎の格闘家さんからもですねお便りいただきましたけどもね、うん、ちょっとどうなんだろうな、
うん、
この文は。
いや別に、この文を読んで嘘つきメガネはどう思ったんですか？
ちげえんだよな。嘘もついてねえしメガネでもねえしな。
いやいや、行くとは明言しなかったけれども行く流れだったじゃん。
流れとかねえから。行く流れだった。俺一度も行くって言ってないから。
あの、空いてたら行くって言った。
空いてたらってね、
うん、言った。
で最初、最初に空いてたら言って、
うん、
で俺どんどんその、うん、行くっていうのを、うん、あの行かないに、
うん、いやでも最初空いてたら行くって言っ た, た俺それで約束したじゃん、
うん、
空いてたら行くんですね、
うん、
じゃあ、その日僕も空いてたら行くんで行きましょうって言った、うん、そしたらなんか分かんないけどその前の日に、ね、バチェラー
ずっと見て。前の日とかじゃないじゃん。
ダメですよ。
もうその前々日ぐらいにもう、う
ん、いやいやいや行かないよ。何言ったって嘘つきメガネだから。
行かないよって言ってる
から。嘘つきヤムチャだから。そっちに敵いねえから。
っていうか
本当に
あの謎の格闘家に関しても、うん、あのすごい僕をね、
うん、
多分僕だと思うんですこれ、うん、僕かな、
うん
うん、まあメガネヤムチャ、
メガネヤムチャでしょ、ね、全然人がいねえところに動画風景打ってんじゃ ん,
なんか
どうも合ってねえから、
うん、行くと言っていたみたいなことを、う
ん、言いましたよ。
来ると断言していたって書いてますけど、この方
聞き直してください。空いてたら行くって言いましたよあなた。
断言なんか一度もしてないですから。
しましたよ最初に。空いてたら、空いていたら行くって言ったんですよ。
空いてたらねって、
うん、
空いてないじゃないですか。
いや空いてたじゃん、寝てたじゃん。
大変だったじゃないですか。
寝てたじゃんあなた。
忙しかったわ。
忙しくないよ全然。
まあね、
そんな時間に来ねえんだよ。
これでみんなね、なんか僕がすごい悪い、うん、嘘つきに格下げされたそうですけども、うん、格闘家さんの、
ね、ダメだよ。もうこの二人はあなたがあの両親なんだから、やれよちゃんと。そこは
両親って
ちゃんとやれよ。
ちょっと待ってよ、
俺がどんだけ車にひかれそうな子供助けたって、
うん、
何もないんだから。あなたが一人助けたらすごい岸本ってなるけど、俺がどんだけ助けてもたまたま歩いていたんですねぐらいよ。
よくやりましたねとは言うでしょ。みんな
絶対にない、絶対にない
言うけど、
ないない
ちょっと響かないなっていう感じになると思いますけども、
言ってんだよ。
ちょっとね、うん、これはひどい事実誤認だな。
いや違う違う違う、本当合ってる、そのまんま行くって言った。
ちょっと
空いてたら行くって言った、空いてたし、
そもそも論としても
埋めたんじゃん自分で。
なんでそんな予定を、そうそうそう、
埋めた予定でもないわ。
そういうことだよ、
埋めてもないじゃん、空いてたわやっぱり。全然寝てたんだもん。
まあまあまあ、これに関しては、うん、ちょっとまあ僕は、
うん、寝てなかったよ俺は。
いいですけど
寝てなかったよ俺前の日。
あ、寝ないで行ったの。
そうやってぼやあるし、奥さんと上がってるし、いろいろあったから。
あ、
俺が一番疲れてるわ。あんなもんそれでも行ってんだから。
なんで行ったんだ
ろう。濃いよマジで。
不思議でしたもんね、
嘘つきメガネが。
こんなにみんな集まってるのかね。
全然
マジで来たんだと思って、
ね、携帯電話見えねえからずっと触ってんじゃん、うん、嘘つきメガネが度が合ってねえからメガネ
ちょっとね、うん、まあまあそういう気持ちに、ね、なっていたんだったらちょっと、うん、あの今度いつか会った時には、うん、ちゃんと説明させていただきますけど、
いいもしなくたってどんだけ言ったってそれ嘘だから全部、
僕はね、ちょっといろいろあっていけなかったということですけども、
バチェラー見てたんだろう、
まああのおおむね来ていただいた方々には、
うん、
まあ好評と言っていいのかちょっとあれですけども、まあ、まあ、
楽しみ方を
楽しめてはいたというか、
オカルトツアーというよりは
なんかもう全てのものをイベントと捉えてるなら楽しんだっていうことですね、
だからすごい私生活が充実してる方々が来たんだなと思いました。
うん、余裕がある人ね、
そうそう、余裕がない人が来たらいちいちやっぱり言うから、バキンさんにお前さみたいな、
うん、
自分がそのツアーやるっつんだったら台本見ずに覚えろとか、
うん、
おいおいおいお前トイレ休憩とかお前あの飲み物休憩とか、うん、お前が説明しろ、なんで参加者が説明すんだよバカがとかっていう、ね、あとお前前世、うん、滝沢バキンじゃねえだろとか
なんで来たのそいつ、
そもそも、う
ん、来んなよそういうやつはファンが来るべきなんだから
言うはずですよ、でもみんながもう優しくって、うん、
いやだからその1800円でしたっけ、
1800円です
参加費をね、うん、払ってでも楽しむためにちゃんと努力したら楽しめたってことです
ね、うんうん、だからよくあるじゃないですか、楽しくなかったら、うん、面白くなかったら返金しますみたいな、
あ、
うん、
イベントとか、ね、
あんなもんは
いやなんでよ楽しんでんじゃん、うん、
全返金
みんな楽しんでんじゃん、
ちゃんとした人が行ったらね、
あ
それはもうちゃんとしてないと言わないけれども、まあ、愛がある、
まあ、優しい自分で消化できる人たちは楽しめてるってことですから、
そうですよ、
これはもう来ていただいた方の質が高かったということでしょうね、
うん
うう
ん、
全体的に
言えるのは、ああいう人ばっかりやったら本当にもう戦争起きない、
うん、
優しいから
どんなイベントでもだから
楽しめる、
成功するってことですよ、う
ん、
これ
一番あの会のイベントなんだから、あれ
会って、うん、あそっちの会ね、うん、下の位って方、ね、
そうですよ、
うん
うん、
まあそうでも
誰が山梨の話するんですか会の
事件は会の会かなと思って、
え会
会怪しいの会、
ああそっちね、
うん、イベントっていう意味かなと、
あ、ね、あ違う違う違う違う会ね、は
い
は
い、うん、下の位の方ってことですよね、
う
ん、
そうそう下の位、う
ん、まあでもバキンさん自体はどう思ってたのかちょっと、うん、僕は知らないんですけど、
ニコニコしてましたよ、
あのいや自信ついたんじゃねえかなと思って、
うん、
今回ね、いわばまあ成功したわけじゃないですか、その集まったし、
集まったで言ったらね、
うん、でしょ、まあ、それが一個目的だし、うん、
それだけで言ったら確かに、
でね、あの、うん、お客さん満足度もまあ高いということなんで、
いや、うん、
だって僕が見てる限りでは、うん、ね、今お客さん2分の2で楽しんでるってことですから、
あそこにちゃんとしたそのツアーを仕切ってくれるプロデューサーがたまたまいて、
うん、
たまたまそのバキンさんが何かするたびにいじってくれる、
チャチャを入れてくれる
同じ事務所の芸人さんがいてとか、うん、そういうのが全部あったからこそあれは成功したもんであって、ただバキンさんが一人であれをブラーっとするだけだったら何もないですよ、
何もなかった、
何もない、絶対に何もない、それも断言できる俺、
そうだった、
うん、
それはじゃあ、まあ、
次は参加しないから、
それも運ですよね、
プロデューサーさんも
なんだよ
芸人さんも
みんなもう一回来るって言ってるんじゃないの、い
最初だけって言ってた、
あ今回だけなんだ、
うん、芸人さんも、
あ
誰もだから誰もその要は次からはトイレだ、うん、なんだ飲み物だとか、うん、休憩を仕切ってくれる、ね、最後のしかも挨拶まで仕切ってくれる P は来ないし、
うんうん、それはまあ、うん、おかしいからね、その話、
バキンさんがなんかしてミスするたびに
突っ込んでくれる、
ねえどうもナムですって言ってくれる芸人さんもおらんし、
ナムさん、うん、だいぶ腕落ちたな、
どうも挑発の日に生まれましたハゲてんのにねナムですみたいな人も来んし、
うん、
うん
うん、それはちょっと、
ね、モギタくんでおなじみの、う
ん、そんなキャラだったっけ、
うん、南部さんも来んし、
うん、そうなるとね、うん、ちょっと厳しいか、
う
ん、
そうそうそうそう、もう来ないですから、そしたらちょっと厳しいと思いますよ、
じゃあね、その南部、うん、南部さんじゃねえ、あの脇地さんがね、うん、ちょっと次のツアーを考えてるんだったら、そう
そう自分一人で
もうちょっと頑張ってほしいって
ちゃんと
ですか、ね、
うん、そのイベントのツアー、そしてお客さんを、
うん、
まあ、満足させられるぐらい、うん、ちょっとちゃんと練っていかないと難しいと思う、
うん、いやだから今回のツアーをどう捉えてるかですよね、うん、本当に
見どころの種類が全部一緒なんですよ、言わせてもらうと。
ああツアーが、
うん、ツアーが全部一緒なんですよ。まあそのツアーって言ってるからそうなんかも知らんけど、
うん、
全部一緒なんですよね、言わせてもらったら色が。
だから
全部あの茶色、
変わり映えがない、
うん、全部茶色
あ、
うん、
揚げ物ばっかりの弁当なんだ。
じゃなくてちょっとここはあの違うもので違うもので違うものでつって、うん、あの違う面白いっていうのを提供しないと、
うん、
あなたが持ってる面白いっていうもので全部構成したら同じ色になっちゃうから、じゃなくちょっと寄せるようなこともしないといけないと思いますよ。それがツアーでしょ。
すごいマジのマジのアドバイスしてる。
そうですよ、それは、う
ん、ちゃんとね、じゃあ、うん、やっていただければ
と。例えばあそこなんかたくさんなんかあのいろいろ売り物あったんだから、うん、そこ寄って、いやここはあの名物何々なんですよみたいな、ちょっと食べてみる人どうぞ、うん、みたいなのあってもいいし、
うん、
そういうのが一個ないと
それも言ってやるよ。じゃあ
難しいなもう。
その時にちゃんと
言わないよそんなの。
なんかバキンさんさ、うん、もう分かってないんだから、うん、
俺はリュック持つので精一杯やったし、誰かに褒めてもらえると思って一人で歩いてたんだから、うん、誰も声かけねえし。
リュック持ってもらってんだろこの二人にも、うん、
もらってますけどね、
うんうん、
しかもあれですからね、二人が言い出したわけじゃないですからね、俺が言い出したんですよ。
お前が持って
る、ちょっとリュック重たいから持ってもらいますって
よくそんなずうずしい、
うん、僕しんどいんで、
うんうん、まあね確かに辛そうだったろしね、それを、
うん、辛そうだった、
うん
うん、
ってことでね、まあ、バッキンさんのツアーに関してはもう、うん、あのこの2通のみということですし、
はいはいはい、
まあ、今後は特に受け付けてもいませんの で、
で、ね、
あのバッキンさん直接ね言うなりなんかしてあげていただければと思います、はい、
ここに送られても読まないんで、
う
ん、
もう今後一切読みませんし、
読まずにゴミ箱に
送る。僕のディスリーに関してはもう全部ゴミ箱行きなんでね、
読むぞ、
お願いします。
はいはい、
まあ、バッキンさん喜ぶんじゃないですか、うん、多分言って、ね、くれたらそれはそれで、
うん、
ということで、まあ、わざわざ、ね、こうやってメールでありがとうございます、
うん、
感想いただきまして、
はい、ございます、
はい、ということで、じゃあまた、普通に投稿いただきましたんで、うん、
はいはい、
ちょっとこれは、まあ、ぽいやつ、
うん、
年みなっぽい、投稿でございますけども、はい、林さん、岸本さん、こんにちは。
こんにちは。
平素より通勤では大変お世話になっております、はい、先日はロストプラスワンのイベントで私たち人見知り軍団と写真を撮っていただきありがとうございました。過保にしますと。
女性の数名で会話で撮らせてもらった、
ね、人見知り軍団を名乗っていた女性の方々いらっしゃいましたけどもね、
うんうん、人見知りとは思えんような感じだったけどな、
うん、人見知りでは撮らない構図で撮ったよ ね、
うん、
ね、写真をね、
そうそうそうそう、う
ん、何じゃこれっていう、
あのカットの表紙みたいな、
そう、アーシャ的な、アーティスト写真みたいな感じの撮って、
うん、
あれ家宝にしてんだね、
うん、
あと林さんの怪談グランプリ本も買いましたと。見つけた
最近じゃん、もう。
そうですよ、あの、うん、昨日ぐらい届いた。
ありがた、僕のじゃないですけどね、みんなの。
まあまあ、うん、でも林さんの怪談グランプリ本も買いました。
ありがてー、
見つけた時はうるっとしました。なぜか母目線ですと。
いや、おかしい、それは。
俺
のことで、俺のことで泣いていいの、奥さんだけだから。
いいでしょ。
あ、
ところで、ずっと投稿したいと思いつつできていなかった私の金縛りエピソードを投稿させてください。
俺の怪談グランプリ本の
ことはもう話
せ。
もういい
って。もっと話せ
よ。読んでない。まだ読んでないんだ
よ。読めよ、じゃあ早く。
買っただけで。
送ってくれよ、早く。
ね。それはそれでまた送ってくれますよ、多分読んだら。
はい、
で、ね、面白かったら多分。送ってくれます、一時アストラル界について盛り上がり、はいはい、金縛りについての皆さんの体験が出ていたので、うん、今更ではあるのですが、うん、私は昔から金縛りにしばしば会いますと、私は小児科医なんですが、お医者さんなんだ、
うん、ちゃんとしてんだな。
当直をするとほぼ100% 金縛りになります。
おー、そらすごい。当直する時だけなんですね。
ね、
うん、
不思議だね。多分気が張ってるのに、
うん、
体は疲れているし、いつ呼ばれるかわからない浅い眠りであるのも原因と思います、うん、私の金縛りは顔の前や頭の上、足の下に誰かがいて、
うん、
多くはおばあさん。その匂いや音、声が聞こえますと。
うーん、
その中で先日は新しいパターンで やっと寝つけるかなと思った途端、体が動かず嫌な雰囲気、うん、いつもの金縛りです、うん、顔の上に何か乗ってて苦しくて苦しくて必死に解こうとします、
うん、
顔の上に乗ってるのは赤ちゃんでした、
うん、
目の前におむつが見えます、
え、うん、
赤ちゃん特有の匂いもします、
うん、
おぎゃおぎゃと泣く声、苦しい苦しいどいてくれと30分ほど必死にもがき、やっと金縛りから解放、
うん、
大きく息を吸った瞬間、手元の院内 PHS が鳴り、先生すいません、今難産で生まれた子が少し呼吸苦しくて見てもらえますかと、産科病棟のナースからの電話、
うん、
私の顔面は産道の一部だったのかもしれません。どんどん発想だよ、
疲れてん
の。私の中では印象的だったので投稿させてもらいました、うん、長文になってしまい すいません、いつも応援しています、
うん、
日記の方も聞いています。暑いですがお体に気をつけて頑張ってください。水木さんからのお便りでございますけどもね、
う
ん、
ま,
まあとりあえず、ね、怪談グランプリ本お買い上げ、うん、ありがとうございます、
はい、というところですか。嬉しいです、本当に。
初めてじゃない、最初に買ってくれたお客さんじゃない、その報告してくれた。
あ、そうですね、うん、
いる他、まあツイッターとかで買ってるって人いたか、ま
あ、いやありがたいです本当にね、
結構ね、うん、ちゃんと買って読んでくれてるっぽいじゃないですか、
う
んね、
ありがたい、うん、本当に。
感想欲しいですか。
感想はね、
どう
感想もらってもあれなんですよね、もう本当にあった話だから直しようないからな。
あ、直すってこと。あ、それ目線で。
あ、そうか、そういうことじゃなくてね、
単純にあの、ね、誰の話がどうとかでもいいし、うん、
それ聞きたい聞きたい、
それ全体としてよ、
うん、
怪談グランプリ本としてどうだったかとか、う
ん、あ、言わんとこ、うん、ね、
まあじゃあちょっとそのね、う
ん、お前書いてないんかいってやつねとか、
うん、あ、まあまあまあ、
お前じゃないんかい、それともお前が書いてたとしてこれ書いてたらもう超お前イカれてんなの話とかねありましたけど、一つね、
うんうん、ありましたけどね、
ムカつくやつ、
うんうん、まあ僕は全然ムカつきはしなかったですけども、うん、あの、
まあね、
うん、そういう方法もあるんだろうなって思って、
ねえわそんなもんは、
ね、
うん、矢沢ぐらいだろ
あんなことそれそういう手法でやったんだよ、
あんなことになるの、
うん、ね、ね、まあということで、うん、プラスアルファちょっと体験談、
はいはい、
またですよ、お医者さん、
ね、
お医者さん率高いですね、
高いですね、
てかあのね中にお医者さんいたんだ ね、
ね、そう見えなかったけど、
なんか結構はっちゃけてるような人たちのイメージだったけどね、うん、みんな
ね
楽しそうに人見知り同士で集まってましたけども、
何ちゅうこと言うんだ
よ。なんかあれだってよ、だから当直で 100% 金縛りに遭うっていうのと、なんかあるんだろうな、ね、お医者さんとかね、うん、看護婦とか、あ、看護師か、うん、看護師の人ってね、不思議体験多いっていうのもよく聞きますしね。
だからこれからあのまた出るんですけど、怪談本出すんですけど、うん、そこにも病院にまつわる話書いてて、
うん、
あのそこに勤めてた看護師さんから聞いた話とか、
うん、
そこに入院しててものすごいその変な体験したよっていう人から直接話聞いたりとかっていう、うん、1個の病院にまつわる話で何個も書いた、
うん
うん、話があって、やっぱりねするみたいですよ、体験、人に言えないけど、うん、看護師さんの方とかね。
いやだからさ、その、
うん、
この方のね金縛りで言うとさ、うん、その おばあさんとかが、うん、その顔の前とか頭の上とか、うん、
それすごいな、
足の下にいることが多いっていうか、まあ匂いとかもね、
うん、
するし声も聞こえると、うん、かなりリアリティのある人が出てくると、
うん、匂いはすごい
いうことじゃないですか、
うん、
でももうこの人がそもそもだからね、なんかそこで亡くなってるとかそういう風に、ねうん、見える可能性もあるしさ、
山口先生の奥さんが匂うらしいです。
匂いね、言う人いるよね、うん、たまに
霊臭っていうんですか、うん、なんか、うん、
霊臭っていうんだ、
なんか言い方あるんですよね、霊臭とかと同じように、
あ、そういうことか、
そうそう、なんか霊臭っつうのかな、確かね、
霊の匂い、
匂いを嗅げる人がいて、うん、 で奥さんが確かね山口先生のものすごい かげる人で、
うんうん
うん、なんか寄ってきたらすぐ分かるんですってあみたいな、でホームレスの霊の匂いを嗅いだ、うん、みたいな、くせえくせえホームレスの霊がいるみたいな
でもさ結構関係ない匂いっていうかさ、その線香の匂いがするとかはあるじゃないですか、
うんうん、
でも人間の匂いがするっていうのはねちょっと気持ち悪いじゃん、その単純に
線香の匂いは神様の匂いですからね、
うん、
あれ確か、
うん、だからなんかでも直接関係ないじゃんその、うん、ねなんかやってる時と、
まあね、
うん
うん、
この人だからそのおむつとかの赤ちゃんがね乗ってる時は、
うん、
その赤ちゃん特有の匂いって、うん、あのなんかいい匂いのやつでしょ、
嗅ぐと、そう匂いで思い出したけど、なんかのね怪談本で読んだのかな、
うん、
東北の、
うん、
要は地震があった時、
地震、うん、
あった時大津波来た時に、うんうんうん、その時にある、
うん
まあ、方の体験なんですけど、その人ねお父さんかおじいちゃんかが漁師なんですよ、
うん、
漁師やってたんですけど、まあ、船から落ちちゃって溺れて亡くなったんですね。
亡くなった、
亡くなられたんですよ、うんうんうん、まあ、それ全然震災と関係なく
前、関係ないね、漁師として
亡くなられてて、ね、うん、でその震災があって大津波来た時に逃げろ逃げろって声聞こえたんですって、
うん、
うん、えって思って、で思い出したら、まあ、その亡くなったお父さんかおじいちゃんの声だったと、
うん、
その時にものすごい潮臭かったんですって、海の匂いがしたっつって、
う
ん、で住んでる場所は海からちょっと離れた場所だったんで初めて海の匂い嗅いだと、その場所で、
うんうん、
で海の匂いもあるし亡くなったお父さんおじいちゃんからの声も聞こえるし、
うん、
これもう絶対逃げちゃ逃げた方がいい、逃げないこれなんかあるぞと思って、うんうん、山の方に逃げたんですって、
うん、
ほんなら津波来て助かったっていうのがあって、だからそこにいたら完全にもう家ももう持ってかれてたんで、
うんうん、
自分のね、そういうなんか匂いっていうのは確かにある、まあ、確かに匂いっていう時に鼻触ったカトちゃんみたいになったけどもカトちゃんペみたいになっちゃったけども匂いっていうのは、まあまあまあ、そうそう、
そう、ね、
う
ん、
あると思う。
でその匂いがむしろなければ、
うん、
そのね声だけだったらもしかしたらその動かなかったかもしれないとかね、かあるかもしれない、
ね、まあ、他の要はそうですね、五感で感じるものがあるから、
でちょっとサードマン現象の一個かもしれない ね、
うん、確かにね、
そうかもね、
うん、はあると思う、うん、
面白いね、そういう、
そうそうそう
そう、匂いとの関係性とかね、
うん、あると思う、
なんかいろいろあるんだろうな、
なんか海外の話なんですけど、
うん、
霊障に悩んでいてね、
うん、
もうそういうもうポルターガイスト現象とかがあるんですって、
うん、
そしたら犬の鳴き声がするんですよ、
うん、
ワンワンワンワンワンワンワン
っ
つって、
うんうん、
ですげえ犬臭くなるんですって、くっせえっつって、うん、犬の匂いするっつって、
うん、
で写真撮ったんですよ、動画かな、うん、回したら青い犬映ってたんですよ、
うん、
それ見て家族もう泣きしたんですよ、
うん、
なぜかというとその犬以前自分が飼ってた犬だったんですね、
うんうん、
だからその犬っていうのがその霊障で悩んでるから、その犬が助けに来てくれてね、
ああそういうことなんだ、
だからワンワンワンワンって鳴いたらその霊障がピタッと止まるんですよ、
うん、
だからそのポルターガイスト、まあ、別の悪い霊かいい霊か分かんないけれども、
うん、
それで悩まされているから霊が助けに、犬が助けに来て、うんうん、払うみたいな、
霊になっても番犬として活躍してくれてるってこと
ね、っていう話とかもあったりするし、
うん、
面白いですね、匂いと霊の関係性っていうのはね、クセって言うしね、霊来たらね、クセクセっつって
、まあ、ね、匂い、そうね、
うん、匂いするんですってクセクセっつって、
でも匂いの構造、匂いを感じる構造みたいなのがさ、
うんうん、
そのなんかなんだっけ、分子みたいなのを、
うんうん、
鼻の成分、鼻のなんか粘膜のところで、うん、吸収するみたいなのを、
うん、
体の中にもだ取り入れちゃってるから、
うん、
なんかそういう例とかってさ結構、
うん、
何分子とかさ、
うん、
そういうプラズマみたいな現象だとかいう人もいるじゃない、
うん、
でそういう観点からでもなんか出てくるかもなって思うね、うん、科学的に捉えても、
ね、うん
うん、見えないだけで、
うん、
なんかの物をこう吸い込んでるっていうのだからね、
はいはいはい
はい、まあいろんな面で面白いかもね、
うん、
匂いは、
匂いっていうのはね面白いですね、
まあでもこの方のね、顔面が参道の一部だったっていう発言はちょっと全く意味が分かんないですからね、うん、だって、うん、もういる赤ちゃんの霊なんじゃねえのっていう、
うん、
おむつしてんのにどういう発想だよって思ったけど、
圭介本田的な発言ですよね。
いや本当そうだ
ね、うん、僕の顔がね参道の一部やったわけですね。
うん、いや本当リトル水木が悪さしてますから、うん、やめた方がいいですよ、ね、本当にね、ということでまあ、うん、興味深い話プラス
無回転階段ね。
階段なのかこれ。
無回転階段、
回転してる階段ってなんだ
か分かんないけど。確かにね、うん、
ありがとうございましたと、はいはい、まあ階段グランプリのね本買ったっていう方、うん、他にもいらっしゃればまたなんかご意見、
う
んとかね、
そうですね、
いただけるといいんじゃないかと、うん、早瀬喜びます
ので、ね、喜びます、まあ、うん、あの書店でも買えますし電子書籍でも買えれるんで、
うん、
ぜひぜひどちらでもいいんで、
うん
うん、感想いただきたい。
まあね、
うん、
いい感想をお待ちしておりますよ。
まあ、良くても悪くても全然いいですよ。
あ、そうすか、
うん、別に全然、うん、
いやだって読みづらいから悪い感想怪談グランプリのね、
うん、
うん、まあ、まあ、そうですけど、はい、ということでありがとうございました、はい、あとはまあいっか、うん、あの、うん、あれですね、もう笑会は終わりだから、
うん、
いっか、うん、はい、ということでじゃあ締めようかな。
はい、
はい、ツイッターやっておりまして、トシーボーイズのツイッターございます。トシー漢字ボーイズカタカナで検索してくると最新情報、更新情報など出てきますので、ぜひフォローしていただければと思います、はい、ブログもございまして、トシボーイズとかトシミナティで出てきますんで、こちらへ過去のアーカイブですね、全て残ってますので、昔の聞きたい方はぜひどうぞ、あとメールございます。トシボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちら、ご意見ご要望、あと何かお便りなどいただければと思います、はい、ぜひね、怪談グランプリもこちらで送っていただければと思いますけども、はい、ぜひぜひ。以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、ということで締めさせていただきます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ
でした。
でした。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。